山秀美の心のしおり。明けましておめでとうございます。そして福山秀美の心のしおり、今年もどうぞよろしくお願いします。1月2日といえば何でしょうね。箱根駅伝ですか。1月2日は同窓会という方も多そうです。書き初めもいいですよね。墨と筆というまではいきませんけれども、スマホやタブレットに今年の目標あるいは年初の思いなど書いてみるというのはいかがでしょうか。私は内緒です。芥川龍之介作、年春。ある春の日暮れです。唐の都洛陽の西の門の下にぼんやり空を仰いでいる一人の若者がありました。若者は名を年春と言って、元は金持ちの息子でしたが、今は財産を使い尽くしてその日の暮らしにも困るくらい哀れな身分になっているのです。何しろその頃洛陽といえば天下に並ぶもののない繁盛を極めた都ですから、往来にはまだしっきりなく人や車が通っていました。門いっぱいに当たっている油のような夕日の光の中に、老人のかぶった紗の帽子やトルコの女の金の耳輪や白馬に飾った色糸の手綱が絶えず流れてゆく様子は、まるで絵のような美しさです。しかし年春は相変わらず門の壁に身をもたせてぼんやり空ばかり眺めていました。空にはもう細い月がうらうらとなびいた霞の中に、まるで爪の跡かと思うほどかすかに白く浮かんでいるのです。
日は暮れるし腹は減るし、その上もうどこへ行っても止めてくれるところはなさそうだし、こんな思いをして生きているくらいならいっそ川へでも身を投げて死んでしまった方がマシかもしれない。
年春は一人さっきからこんな取り留めもないことを思い巡らしていたのです。するとどこからやってきたか、突然彼の前へ足を止めた片目すがめの老人があります。それが夕日の光を浴びて大きな影を門へ落とすと、じっと年春の顔を見ながら、
お前は何を考えているのだ
と横柄に声をかけました。
私ですか。私は今夜寝るところもないのでどうしたものかと考えているのです。
老人の尋ね方が急でしたから、年春はさすがに目を伏せて思わず正直な答えをしました。
そうか、それはかわいそうだな。
老人はしばらく何事か考えているようでしたが、やがて往来にさしている夕日の光を指さしながら、
では俺が良いことを一つ教えてやろう。今この夕日の中に立ってお前の影が地に映ったら、その頭に当たるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が待っているはずだから。
本当ですか。
年春は驚いて伏せていた目を上げました。ところがさらに不思議なことには、あの老人はどこへ行ったか、もう辺りにはそれらしい影も形も見当たりません。その代わり空の月の色は前よりもなお白くなって 休みない往来の人通りの上にはもう気の早いコウモリが2、3匹ひらひら舞っていました。トシシュンは一日のうちに洛陽の都でもただ一人という大金持ちになりました。あの老人の言葉通り、夕日に影を映してみて、その頭に当たるところを夜中にそっと掘ってみたら、大きな車にも余るくらい黄金が一山出てきたのです。大金持ちになったトシシュンはすぐに立派な家を買って、玄宗皇帝にも負けないくらい贅沢な暮らしをし始めました。蘭陵の酒を買わせるやら、慶州の龍眼肉を取り寄せるやら、日によたび色の変わるボタンを庭に植えさせるやら、白クジャクを何羽も放し飼いにするやら、玉を集めるやら、錦を縫わせるやら、香木の車を作らせるやら、象牙の椅子をあつらえるやら、その贅沢をいちいち書いていては、いつになってもこのお話がおしまいにならないくらいです。するとこういう噂を聞いて、今までは道で行き合っても挨拶さえしなかった友達などが朝夕遊びにやってきました。それも一日ごとに数が増して、半年ばかり経つうちには洛陽の都に名を知られた祭司や美人が多い中で、トシシュンの家へ来ない者は一人もないくらいになってしまったのです。トシシュンはこのお客たちを相手に毎日酒盛りを開きました。その酒盛りのまた盛んなことは、なかなか口には尽くされません。ごくかいつまんだだけをお話ししても、トシシュンが金の杯に西洋から来たブドウ酒を汲んで、天竺生まれの魔法使いが刀を飲んで見せる芸に見とれていると、その周りには20人の女たちが、10人は翡翠の蓮の花を、10人は目のうの牡丹の花を、いずれも髪に飾りながら笛や琴を節面白く奏しているという景色なのです。しかし、いくら大金持ちでもお金には際限がありますから、さすがに贅沢家のトシシュンも1年2年と経つうちにはだんだん貧乏になりだしました。そうすると、人間は薄情なもので、昨日までは毎日来た友達も、今日は門の前を通ってさえ挨拶一つしていきません。まして、とうとう3年目の春、またトシシュンが以前の通り一文無しになってみると、広い洛陽の都の中にも彼に宿を貸そうという家は一軒もなくなってしまいました。いや、宿を貸すどころか、今では湾に一杯の水も恵んでくれるものはないのです。そこで彼はある日の夕方、もう一度あの洛陽の西の門の下へ行って、ぼんやり空を眺めながら途方に暮れて立っていました。するとやはり昔のように片目すがめの老人がどこからか姿を現して、
お前は何を考えているのだ、
声をかけるではありませんか。トシシュンは老人の顔を見ると恥ずかしそうに下を向いたまま、しばらくは返事もしませんでした。が、老人はその日も親切そうに同じ言葉を繰り返しますから、こちらも前と同じように、
私は今夜寝るところもないので、どうしたものかと考えているのです、と
恐る恐る返事をしました。
そうか、それはかわいそうだな。では俺がいいことを一つ教えてやろう。今この夕日の中へ立ってお前の影があっちに映ったら、その胸にあたるところを夜中に掘ってみるがいい。きっと車にいっぱいの黄金が埋まっているはずだから。
老人はこう言ったと思うと、今度もまた人混みの中へかき消すように隠れてしまいました。としゅんはその翌日からたちまち天下第一の大金持ちに帰りました。と同時に相変わらずし放題な贅沢をし始めました。庭に咲いているボタンの花、その中に眠っている白クジャク、それから刀を飲んで見せる天竺から来た魔法使い、すべてが昔の通りなのです。ですから車にいっぱいにあったあのおびただしい黄金も、また3年ばかり経つうちにはすっかりなくなってしまいました。
福山秀美の心のしおり。
今年は芥川龍之介の作品都市春から始まりました。あと3回聞いていただくんですが、次回の番組は1月16日火曜日午後6時30分からの放送です。さあ皆さんが今年どんなスタートをされたのか、私は大きな夢に向かってチャレンジします。この年でチャレンジもないんですけれども、まあね、年に関係はないということで頑張りますので、どうぞ皆さん今年も福山秀美の心のしおり応援してください。よろしくお願いします。お相手は福山秀美でした。ではまた。